78.6 in Tokyo, 83.0 in Kofu. FM Fuji. Good day. Good day. Yamanashi Daigaku. Yamanashi Daigaku.
Yamanashi Daigaku. Future Seed.山梨大学フューチャーシード。このコーナーは山梨大学の4番目の学部として平成24年にスタートした新しい学部、生命環境学部の情報をご紹介していきます。生命環境学部には生命工学科、地域食物科学科、環境科学科、地域社会システム学科という4つの学科があります。このコーナーでは毎週生命環境学部の先生にご出演をいただきながら生の情報をお伝えしています。さあ、そして先週に引き続き地域食物科学科ワイン科学研究センター、今日は鈴木俊二准教授にお越しいただきました。鈴木先生、今日もよろしくお願いいたします。
こんにちは。山梨大学生命環境学部地域食物科学科の鈴木俊二です。今日もよろしくお願いいたします。
先生は地域食物科学科の先生でいらっしゃいますが、どのような授業を担当されているんでしょうか。
いくつか講義実習を受け持ってますが、はい、一つ紹介しますと、農作物病理学という講義を持ってます、
はい、
でこれはですね、植物がどうして病気になるかということを学ぶ学問です、うん、植物も我々と同様に、病気になります。多分ですね、リスナーさんもですね、植物を飼っていて、家で枯らしちゃったり病気にさせてですね泣いたことがあると思うんですが、
あります、ね、
この講義ではですね、病原菌、まあ、病気を引き起こす病原菌ですけど、これがどのように植物に感染して植物を枯らしてしまうのか、また植物はどうやってその病原菌を認識して、まあ、やっつけようとするのか、そういうことを学ぶ、学問です。でこれをですね究極に極めると、植物のお医者さんになれるという学問です。
なるほど。やはりね、同じ命があるものなので植物を通してそれを学ぶことができるんですね。そういった授業を受けた学生さんは研究室に入ってからはどのような研究を行われるんでしょうか。
ですね、植物はですね、病原菌を含めていろいろなですね環境のからストレスを受けます、例えば想像してください。植物っていうのはですね、一度植えちゃうとですね、そこから全く動けない。
そうですよね。
で我々動物は動いてですね、ストレスを避けることができます、暑ければですね、日陰に行くとかですね、UV を当たるのは嫌だったら、まあ、木の木陰に行くとかですね、でも植物って全く動けないんですよね、ですから植物というのは進化の過程で我々よりもですね、そのストレスを回避する能力、まあ、これを環境ストレス耐性と言いますが、これをたくさん持ってます。
あ、ストレスに対して強いっていうことですよね。
そうですね、はい、ですからそれがどのような、メカニズムで環境ストレス応答を、獲得したのかというのを我々は研究しています、
それを、こう研究することで人間にも、
そうですね、応用できますし、例えばこれ今温暖化とかありますよね、あれをじゃあブドウ栽培に応用するときに、じゃあ高温に対してどのように対処すればいいかとか、そういうような対策にもつながります。
なるほど。その研究室の雰囲気というのはどのような感じなんでしょうかね。
ちょっとそれ難しい質問なんですが、実は私研究室の内容はもう学生さんに任せてしまってますので、ほとんどオフィスに引きこもってるんですね、ですので本当の雰囲気はわからないんですが、私どもの研究室は研究員が2名いますので、彼らをトップにしまして、多分ピラミッドが出来上がり、まあうまいことですね、良い意味で統率が取れてると思います、で例えば私が研究費をですね取ってきたとか、学生さんが論文を出したとかすると、まあ、ケーキ会っていうのがあります、でそれは自費で僕がケーキを買うんですけど、
あスイーツのケーキ、
ケーキです、
ケーキ会、可愛らしいですね
お酒をやっぱり飲むのはちょっとなんで、まあ、ケーキでやろうということで、ケーキ会なんですが、もう大体甲府市内のですねケーキ屋はもう全部制覇してると思います。
すごい、先生どちらかというとこうねアスリート的な感じがしますけど、スイーツ男子なんですね。
僕お酒は飲まずに甘いものばっかり
甘いもの、そうなんですねいやでもそういったね雰囲気も素敵だなと思うんですが、そんな学生さん、卒業されて将来どのような仕事を目指されているんでしょうか。
私どもワイン科学研究センターですので、やはりワイン業界に進むっていうのが皆さんやっぱイメージがあると思いますけど、ワイン業界に進む学生さんそう多くはないんですね、 まあ、あの変わったところでは昨年の卒業生で、あの愛媛県の大三島、うん、しまなみ海道にある、はい、あの島ですけど、あそこでワイナリーを立ち上げてるチャレンジャーな学生さんはいますが、やっぱそういう存在はやっぱ稀です、
うんうん、
ただ私が思うにはこのワインとかブドウというのを大学で学んだっていうのは、まあ、人生の勉強であって、うん、それを就職に結びつける必要もないのかなと思ってます、ですので私の卒業生では例えば公務員になったり、うん、まあ、種苗会社、種苗っていうのはあの種とか野菜の種とか苗とか作るような会社ですね、ああいう会社とか変わったところだとあの某鉄道会社とか、うん、某機械メーカーとかですね、某パソコンメーカーとか
幅広いですね、
はい、そういうところで、ね、就職しております。
そう、先生がねおっしゃっていたので印象的だったのが、まあ、まあ研究で学ぶのはもちろんだけど、
はい、
その前に考えるっていう、
そうですね、はい、
ね、そのなんでだろうって思うことが一番大事とおっしゃっていたの で、
そ、 で、ね、は
い、それをねずっとこう育てて仕事にも、
はい、
どんな仕事でも生かしていってほしいですよ ね、
そうですね、はい。
鈴木先生はその山梨大学生命環境学部で学ぶことの良さという部分ではどういったところを、考えていらっしゃいますか。
はい、生命環境学部は1学年約150人です、
うん、
でとても小さい、またですね、あの設立後数年しか経っておりませんので、教員とですねこれからの歴史を作っていける、学生が主体となってですね、うん、作れるっていうのがですね強い強みだと思います、
うん、
ですから学生がですね本当の意味で大学の主役になれるっていうのが、私どもの生命環境学部だと思っております。
素敵ですね。さあ、そしてですね、あの質問もリスナーの皆さんからいただいてるんですが、
はい、
ここで紹介させていただきますね。山梨ほのかママさんから、先生の研究から生まれたブドウはすでにワインとして販売されているんでしょうか。まだであればいつ頃どんな研究によって生まれたワインが製造されることになるんでしょうか。
はい、山梨大学が販売します山梨大学ワインっていうのがあるんですが、これにですね私の研究が絡んだワインが1点あります、
はい、
で今日はですねそれを持ってきておりますので、
そうなんです、今目の前に山梨大学、はい、山梨メルロ2013とラベルもねちゃんとこう大学のラベルなんですね、
はい、これ山梨メルローという商品名ですが、はい、これは原農薬ブドウ栽培技術を用いてですね、作られた、ワインでございます、
はい、あ
少し
ちょっと昼間なんでね本当にあの一口だけですけれど、はい、いいですか、
香りが
本当香りがまずすごくこう
深くて甘い、そうですね、このブースがもう香りだらけになりましたね、一瞬で、
はい、急に優雅な空間になりましたけど
そうですね、まあ、具体的にはですね、はい、化学農薬の散布を減らしながら、その減らした分ですね微生物を散布するということをやってます。で微生物の力を使いまして、その先ほど言いました病原菌などをやっつけまして、はい、
うんうん、
まあ、化学農薬を減らす、まあ、食の安全安心というのを、うん、目指したですねワインということになります、
ね、そういう安全性っていうのもすごく大事ですもんね、
はい、
ではちょっと、おいしいこの、 あの果実の甘みと香りが、
果実
感がすごいです、
はい、
もうギュッと詰まってる感じが口の中でふわっと広がって、はい、おいしい。あでもね昼間だからね、はい、
これはあの一枚畑ってでも本当に限られた場所から取ってきたブドウなんです、ですのでまあ限定もですね460本程度
貴重じゃないですか、
しかないんですが、
はい、でもそのなんて言うんでしょう、今までのこう甘みから今ちょっとこう渋み、
そうですタンニンの、
そうそう、はい、その渋みっていうのがこう後から今来ていて、またこれがね、
そうですね、美味しいですね、
美味しいですよね、
はい、まあ、あのそんなに軽いワインじゃないので、うん、ガバガバガバは飲めないんですが、うんうん、ゆっくり味わうにはちょうどいいワインだと思います、
これお値段はいくらぐらいするんですか。
お値段は5000円です。ちょっと高いですが、
はい、でもそれだけやっぱりこう管理が難しかったりっていう、
はい、管理が難しいので、うん、あのちゃんとしたセラーの中で、管理保管しております、
うん、わあ、これちょっと番組終わってからまた美味しくいただきたいと思います。
置いていきますのでぜひ飲んでください
嬉しいです。ちなみに気になった方はこちら山梨大学のホームページでチェックすればよろしいですかね。
そうですね、はいはい、山梨大学のホームページあるいは山梨大学ワインとですね、
はい、
検索していただければ出てくると思いますので、ぜひ購入してください。
山梨大学ワインで検索をお願いします。さあでは最後になりますが、リスナーの皆さんにメッセージをお願いできますか。
はい、私ども山梨大学はですね、研究で頑張った学生を評価してくれる、大学です。 で研究のイメージはなかなか湧かないかと思いますが、研究はですね、世界中の誰も知らないことに挑戦すること、これはですね、実は大学でしかできません。やはり企業で研究をするっていうことは、企業っていうのはあのお金を稼ぐという一面がありますので、全く自由に研究はできないんですね、これができるのは大学だけです。学歴もですね、人種も関係なく世界で一番になれる、それが研究です。山梨大学で一緒に一番を目指してもらえると嬉しいです。
皆さん一人一人、先ほどおっしゃったように主役になって、学んでほしいですよ ね、 ですね、先生2週にわたり本当にありがとうございました。
どうもありがとうございました。
先ほど放送したものやこれまで放送したものはグッデーの番組終了後、番組のブログから聞いていただくことができます。 FM 富士のホームページトピックスにリンクも貼ってありますので、ぜひそちらもチェックしてください。生命環境学部の先生と一緒に生の情報をお伝えしていく山梨大学フューチャーシード、来週もお楽しみに。